くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、前回いただきましたのがザックリスナイダーさんからバトルロワイヤル劇場公開版です。こちらのあらすじマリップお願いします。
はい、2000年日本映画、大人の威厳を取り戻すべく施行された BR4。 全国の中学3年生の中から選ばれた1クラスに脱出不可能な無人島で3日間残り1人になるまで殺し合いをさせる、それぞれが異なる武器を持ちゲームはスタートするという内容です。
さあ、このあらすじを読んでいるマリップリッペの顔がもう苦悶の表情っていう感じになってますけれども苦手だったんですかね。
そうですね、基本的にあんまりあの痛々しい描写とか嫌いだし、
こう
なんかえぐい感じ嫌いなんで、はい、R15 指定の映画ってそんな見たこともない、はい、数えるほど見てるのかなぐらいで、ちょっと思いつかないんですけど他のやつ、
はい、
そのぐらいだったんで、ああっていう衝撃はずっとありました。開始10分ぐらいでもすごいヘトヘト。
あこれは、まあ、僕個人の話になりますけども、ものすごくドンピシャ世代ですね。ちょうど中学生でございました。
いろいろあった、あれだ、
いろいろありましたよ。そうですよ、うん、っていう世代なので、まあバトルロワイヤルにかける情熱は特にないですけども触れ合ってきた期間は、うん、まあ、本当リアルタイムで、やっぱ自分を語る上でも一つのピースになってるんじゃないのかなぐらいには、う
んうん、なんかまあバトルロワイヤル世代的な、
ね、世代。
私は小学生だったかな、別に見たいとその当時は思わなかったんですけど、ちょっと年上のお兄さんお姉さんがいる友達が誇らしげに、うちはお兄ちゃんいるから見れるんだって自慢してたなっていう。
悪いやつですね
そういう立ち位置、なんか見れるのがいいみたいな作品だったんだな。
おまけさんどうですか。
俺なんか多分小説先に読んでて、
はいはい、
珍しくもっていうか、
珍しいですね、
本も読まないで漫画ばっか読んでるあれだったんですけど、やっぱり当時原作小説自体がものすごくなんか話題になって、
カルト的でしたね。
そう、すごいやばくてすごい面白い小説があるって言って、
もう有害図書みたいな。
そうそうそう、友達かなんかにの回しを見て回ってきて読んで、わこんなに面白い話があんのかって、
ね、
小説読んだ時は。今思うと特殊な、2段組
そうだね、
うん、海外のペーパーバックみたいな形だった。
そうだね、太田出版からかな、
かな、
出てて、
なんかね、そのスタイルも不思議だったし、でやっぱり、まあ、映画もそういう形だったけど、一段落終わると誰々死んで何人生き残ってっていうのがね、カウントダウンされる感じがなんか変なテンション上がっていくっていうか、もう読み進めるたびにどうなるんだみたいな感じがあって、映画化するんだってなったって感じでしたね、あの当時は。
これは本当ムーブメントが起きてました。やっぱ当時いろんな事件も起きてて、俺らぐらいの世代の少年たちがバタフライナイフとかを学校に持ってったりとかしてたんですよね。
だ最初のあのタキシが刺されちゃうとかもそれのあれだっていう、
本当にああいうのがあったっていう。まあなんといってもですね、深作欣二監督、僕らこれ映画で扱うの2作目という、
あそうだね、
くしくも里見八犬伝とは全くテイストが違う。
そうですね。
でここで冒頭流れるのがレクイエムですよ、フェルディの。最近だってマッドマックス怒りのデスロードとかの予告編とかでも、あの印象的な音楽、あバトルロワイヤルってちょっと僕の世代は思いますね。
同じ監督だっていうのを知って、なんかあでもちょっと納得っていう感じもしますね、私的には。あの独特な曲の使い方とか、
はいはいはいはい、
画面の展開の仕方はなんかあっていう感じがします。
うん、
まあ、これ2000年の映画だっけ。なんかもう絵面的には80年代とか演出とかねみたいなね、だからやっぱ当時見た時は正直話自体は面白いしえぐいことやってるけど、ダサーとか思ったんだ
よ。 あそうなの、
うん、なんでこんなにダサく、だもういろんな、ね、日本の監督とかもスタイリッシュな映像とかも撮れてて、うん、北野武はもう映画監督としてそういうとこでも評価されてるしって中で、なんでこんなの撮ったんだってちょっと思った時がありました。
あそうだったんだ。
そうだけど今回改めて見たら、もはや深作欣二氏が出せないケレン味たっぷり感がもうすごすぎて、逆に超楽しかったですね。
もう発想だけでさ100点なんだよね。だから出来より勢い、
そうそうそうそう、勢い重視なんだよね。
メールでいただいたのが劇場公開版だったんですけれども、ちょっと噂によると皆さん特別編を見ちゃったみたいな人がいらっしゃるんじゃないかなみたいな。
はい
名乗り出てくださいよ。
はい
はい、
はい、
お二人特別編を、
はい、いやちょっと劇場公開間がなくてですね、
印象が全然違います。
うーん、
全体やっぱ8分ぐらい特別編が増えてて、で冒頭もクラス全員が楽しそうにやっていたあのバスケのシーン、あれがまあ丸ごとあのシークエンスがないんですよ。
あ、ないんだ。
ないんだ。
だからみんなが言ってるこのゲームを試合だと思うことにしたんだとか、ああいうセリフが何だと思って言ってんのかが全然わからない、
ね、確かに。
それでも何かあったんだろうなぐらいで、別に
そんな感覚でした、
理解できるかなっていう。ただやっぱクラスが昔は仲良かったよ的な、あの感じはちょっとあった方が導入としてはいいのかなっていう気はしましたね。
でも確かになんか見てた時にあそこだけ浮いてる感じはちょっとしたかもしれない。
あ、やっぱ後からつけ足した
なんか、かな、今言われて、あ、そうなんだって。
であと違うのはもう一つ血の量ですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね、ババババババって打ってる時、劇場公開前だと赤い印つけてちょっと踊ってるように見えるところが、ちょっと小踊りしてるなぐらいな、汚れた衣類着て踊ってるぐらいに見えるところがしっかりこうあの血が吹き出てる処理をされてるんで、ここちゃんと打たれてたのねみたいなところ、特になんかなんで死んだのみたいなシーンとか、多分劇場公開版見た方は
そうですね、なんかもうちょっと血出るんじゃないかなとか思いながら見てました。
あ、思ってました。出てます、特別編で。
特別編すごかったですよ。
逆の方が良かった、私とマリッペ。
あ、そうですか。
平気度で嫌だって感じでした。
あら、そうでしたか。まあ、ちょうど見れなかった世代なので、ビデオでみんなで借りて見た時にもう震えましたね。当時の中学生だった僕は、あのまずノブの首輪が爆発するシーンあるじゃないですか。首輪が爆発したらなんか首がポーンって吹っ飛ぶんじゃないのかなっていう風に思ってて、それを構えて見てたらちょっとプチッってね、ちっちゃく爆発して首からピューって血が吹き出すみたいな、あんななんか死に方されてたらすごい怖くて、なんか本当に死んじゃったんだこの人みたいな、あれ一発で引き込まれちゃった。
本当にあそこのシーンから一気に変わるじゃないですか。やっぱり誰かに手を下されるだけじゃなくて、やっぱり近寄るなとかそういうのが出てくるので、お互いの中で相手が自分の脅威になるっていう風に思ったシーン、その前の一人女の子死んだのは、あの北野がやったっていうだけだから、元から敵がやったことっていう感じだけど、そこのシーンは本当に友達だったのにっていうのがもういきなり現れてるシーンだから、ちょっとギョッとしましたね。
ギョッとするよね。
やっぱりその世代でシンクロ率じゃないけど、学生で教室の中で結局は管理されてるじゃない、
はい、
そういう管理されてるっていう状況が自分にあるから、感覚としてね、あの頭ではそういうこと言われないけど、首輪って管理の象徴でもあるから、でそこが刃向けてくる怖さがすごくリアルだったのかもなとかちょっと思った、
ね、っていうかね、もうね、大人の理屈がもう分かんないっていうか、お前ら大人舐めてんだろ、だからこういうことになってんだよっていうと、いやいや俺らいつも先生の話聞いてるしみたいな、この仕打ちひどいよっていう感じ。
まあそこのクラスはちょっとね、
ちょっとね、
そう、
あとやっぱ転校生2人、山本太郎と安藤正信っていうね、
明らかに中学生に見えない、
ね、それは面白いね、
おじさん来たなと思って。
原作だと転校生じゃないんですけど、怖い人いるっていう異物感が、
そうですね、
やばさがもっと感じるんだよね。
そうだよね、
なんか同じクラスの人がどんどん変わっていくっていうのを見せつけられるより、もう最初から殺しにかかってきそうなやつらが混じっちゃってるっていう、やっぱ山本太郎とかもさ、ダンス甲子園とかのさ、メロリン級みたいなね、
これはもう通用しない、
通用しないと思うけど、まあおちゃらけたキャラですよ。今だったらね、国会議員のキャラがちょっと定着してるかもしれないけど、もっとお笑いみたいな、
そう、それこそだからお笑いでちょっとイカれてる感があってみたいな、で
そう
で動きが面白くて、だからそれこそ江頭2時50分みたいな存在だみたいな、
そうだよ、そうそう、海パン一丁でみたいな、
そう、海パン一丁で出てきて変な動きしながらっていう
っていうのが、なんか真面目に演技してるっていうのが戦慄ですよ、もう。
しかも実はいいやつだったっていう、
ね、そう
あのそもそもバトルロワイヤル法ってどういう理屈なんですか、
ね、でも基本的にはあれだよね、国を統治するためのある種の、
恐怖政治みたいな、
恐怖政治のためのやつで、
その原作のテーマ性とは違うんですよね、ただのデスゲーム化してるっていう、だからバトルロワイヤル法っていう法でもなかった。
あ、そうなんです
か。と思う。
なんか子供の数を減らすとかそういう思惑があるわけでもなく、
完全失業率 15%
そう
とかで、
それで
そっからの飛躍ですよね。失業率増えたから、じゃあ子供殺そうっていう、
ね、
変な話、まあ SF みたいなもんですからね。
要は似たようなタイプっていうかハンガーゲームがね同じような、
これのフォロワーですよね、
うんうん、あれはもう完全にね止めるものが貧しいものをうまくコントロールして統治するために
娯楽でもあるのかな、
そうそうそう娯楽でもあってて、うん、おしまものスカイクロラもちょっと近いというかあれも10代の、うん、飛行機乗りたちを使って戦争させてっていう、
うん、
でそれが世界の娯楽になってて一部でそういう戦争させてるから世界は大きい戦争にはならないようにみたいな、う
ん、なるほどね、うん、そこであのビデオのシーンがあるんですけどバトルロワイヤルのやり方みたいなさ、あるじゃんテンション高い女の人が出てきますね、うんうん、僕らの世代はもうドンピシャの宮村優子声優さんミヤムですね、うん、エヴァンゲリオンのアスカラングレーなんですけど脚本書いてる深作健太がもうすでに多分エヴァンゲリオン好きなんですよ、
うん、
設備とかもハッキングされる感じでもなんかエヴァっぽいんですよね、
あのシーンの時にあの北野武史がこうちょいちょいいろいろ言うじゃないですか、
こんにちは、
あの感じがもう本当に無理すぎてもうなんか気持ち悪くなっちゃってなんかすごい気分悪すぎて気持ち悪くなっ
ちゃって原作だとさ金八先生のパロディ
ー坂持金八かな
そうだよ、ね、
生徒にそもそも北野って名前のやついんのに、
うんうん、
北野って名前で先生でやっちゃったから混乱するわ北野の話っていう
確かにいた試合開始のとこですごいもう気になるのがみんな武器渡されるじゃないですか、うん、袋の渡し方何なんだっていう、ね、あれはもう本当に気になりすぎちゃ
った あそこでキャラクターを全部説明しちゃ う大木くんはこぼしちゃう桐山くんはバフッと受け止めてその微動だにせずこう行っちゃうとかね、うん、川田翔吾はこれ取り替えろよって言ってくるとかね、
うんうんうんうん、
あそこでもうキャラクター説明おしまいっていう
投げんのがなんでかって
感じ、そうそうそう、誰に対しても投げるなみたいなあれ絶対キャッチできない私とか思いながら見て
ああ、いやだからもうだからお前らに人権は名誉的な
あ、まあ、そうそうそうそう、そういう感じ、まあ、どうせお前ら殺し合いするんだから囚人に対するみたいな扱いな感じはするね、
で桐山さんがですね持ってた大阪名物のハリセンと思ってねみんなにこう囲まれてリンチされるっていうところを逆転して全員銃殺しちゃうっていうね、あそこが大事です、
そうなんですか
ハリセンポンポンってやられてる時の安藤正信すんげえいい笑顔してるんですよ、
ね、
あすいませんどうもどうもみたいな顔してるのにそっからあともう笑顔見せない、怖
かった、ね、
怖かった、
ね、あの辺とかもさかっこいいアクションの撮り方とかなんかうまいアクションの撮り方とかじゃなくてその場の勢いでバーンってやってる感じバタバタやってるだけだけどなんか変にリアルな感じがするんだよねなんか、
うん、死に方ちょっとね大げさだけど、うん、大体みんな息絶え絶えになりながら何かを言ってカクって死ぬっていうみんな死に方一緒っていうね、うん、
柴崎公は本当怖い、
この辺から注目が CM でちょっと話題になってて、
うん、
ポンズダブルホワイト車乗ってるマダムかなんかのとこに来て嫌味がないけど見せつけるみたいな、
当時から中学生には見えないなとは思ってましたけどね、
うん、
あとはね栗山千秋、うん、男からしたらあの死に方は絶対にしたくないって思うね、股間をブッサブッサ刺される、
ここでもやっぱこれあるから、うん、キルビルに繋がるんだっけ結局ね、出演には
タランティーノがもう大好きになっちゃって、うん、バトルロワイヤル、
この人もジスタンダーみたいなね、塚本明と
か、
うん、カチャカチャカ
チャカチャ、
そうそう、あと高岡壮介ね、
え、俺気づかなかったそれ実は、うん、高岡壮介出てんだみたいな、
そうそうそうそう、
女の子ずっと探してた人、
そう、琴引きを探して、
でも俺なんか原作の時点だけど、
はい、
やっぱそこのエピソードが一番あの時は好きだったな、なんかやっぱ子供の頃って視野が狭いのかもしれないけど、
はい、
その分そういうものがはっきりしているというか、自分にとっての何が大事かっていうのが、うん、いやもう本当に単純に好きな子に会いたいだけっていう世界系ってそういうことが基本だよなとかあったりとかして、ね、話したこともない子あるじゃん、
あるある、
そうそうそう、
そ
う話したこともない子を探しに行ってんだよ本当に、
うんうん、
一目ぼれかどうかは分かんないけど、でその子をこういう時だから守りたいって言ったらねっていう、うん、
で特別編だとここに回想が入るわけですよ、
へ、
琴引さんと杉村くん実は目線はあったかもよみたいな、なんかバスケのシーンみたいなね、まあいらないと思うんだけど、
うん、なんか私が浮いてるなって思ったのはそのシーンばっかいろんな人の関わりでこう、
そうそうそう、
引き出されてる感じがなんかなんだろうなみたいな感じはありますね、ね、
それはちょっとありますよね、うん、であそこのシーン で杉村さん死んで琴引さん死んでそこに三つ子がやってきて、うん、でそこをあの桐山くんがやっつけるっていうシーンを劇場公開版だと、うん、ここ何の回想も入らないんで、
うんうん、
めちゃくちゃノンストップなんですよ、テンポ良すぎて、
うんうん、
え何みんなここに集合する約束してたぐらいの、
ね、そうそうそうそう
そんな感じ
で、なんで殺した瞬間もう殺されるのみたいな、だから その幅は多分取りたかったんだね。
確かにそれは、
みつこのね昔の回想みたいなのもないですから、
ないんだ、
ないです、ないです、
ないない、
あ、これだいぶ全然違いますね、
印象だいぶ違いますよ、
違う、ね、
ただただ死んでいくだけみたいな感じ、
そうそうそうそう、
しかもそれなかったらだいぶイカれてるなみたいな、
そうだからこの銃声を聞いて誰か来ちゃうからって言ってたんじゃなくて、うん、もういたんだなっていう印象にはちょっとなっちゃうんだね、うん、
早かったです
もん、ね、うん、ちょっとそこは気にしてたんじゃないかな、
一番でも衝撃的なのはどこでした、
ね、私あれですね、東大に立てこもってた女の子たちの、
私もあそこ、あれね、あ、しんどいって思ってた、
ね、あそこ、
なるほど、ね、はい、
一番嫌だなって、うん、そう、
さっきまでキャッキャしてたのに急に、
うん、悪意が向いてる方向が違ったのにそれによって全部ダメになるんだなっていう、あの感じがすごく怖いなって、ね、うん、
分かる分かる、
あ、本当になんか中学生とかの失敗の感じ、あの頃ってなんかこういう失敗が多かった気がするみたいな、
あるね、うん、バトルロイヤルが公開された時に、うん、うちの学校の人たちみんなうわー見てうわー見てってなってた大きな理由が、うん、その東大のシーンで、うん、僕の通ってた中学の先輩が出てるんですよ、だからもうよりリアルで、あ、中学生っぽいなみたいな、あと意味わかんないなっていうシーンもあって、修也のお父さんの回想シーン、
あれ、ね、
怒鳴ってる、
やばいですよね、
何あれ、北の国からオマージュですかあれは、まだ食べてるでしょ子供がみたいな、
だけ切羽詰まってたっていうだけですか
ね、
あとあれどうなんですか、川田くん、
なんかいろんな職業のお父さんの息子って言ってましたけど、何なんですか、医者の息子やコックの息子や、ね、漁師の息子どれどれどれ
何でもないんでしょうね、うん、こういうサバイバル環境だと自分は何にでも慣れてるっていう、うん、
だから逆に自分がそういう風に追い込まれてるから自分で全部習得していかなきゃ生きていけなかったのか、
うんうん、あとまあ唯一引っかかるふざけんなよと思うのは七原修也モテすぎっていう全然共感できない、断るごとに会う女会う女みんな修也くんのことを実は好きでしたみたいな、うん、腹立たしいよねもうねなんかでもそんな魅力的な感じなんですかね、やっぱ
ちょっと影がある感じに惹かれるんじゃないですか、あの年代っていうのは、ね、お父さんが亡くなってて不登校の子と仲良くてみたいな、本来ならイケイケな感じでもいいのかもしれないけどそうじゃない雰囲気、普通の人よりちょっと一歩引いてるみたいなところがあるからそれに逆に惹かれるのかな
かもしれない、うん、なんかまあ静かな印象は確かに、うん、ただまあ臆病なだけだと思います
急だもんね、うん、メガホンで七原あの実はなんとかちょっとやめてうわーって言って殺されるっていうなんじゃありゃっていうねタイミングなんだぞっていう脚本をギュッて押し込んだみたいなこれ高見光春っていう人の小説が原作で、うん、まあ、バトルロイヤル映画化したんですけど、高見光春が日本ホラー大賞っていうのの候補に上がって最終選考まで行ったけど落ちました、うんうん、だけどやっぱこれはすごいでしょうって言って別の出版社から出版されたっていう、まあ、1個前の回でホラー大賞を受賞したのが岸優介なんですよ、黒い家で撮って、うん、で岸優介がいやまあこれは人殺しすぎだと、さすがに10人ぐらいだろうって言ってたのに、うん、その後に悪の経典で一クラス丸々ぶっ殺すっていうのをやってるっていう、自分が批判してじゃないかそれっていう面白いなっていうね、うん、で高見光春がこれ1作で終わっちゃった人なんですけど、うん、2作もずっと書けなくて、バトルロイヤル2も多分撮りたかったんだろうけど原作が全然来ないから勝手に作って、でその後杉江松恋っていう書評家の人がバトルロイヤル2をノベライズで書いたんですよね、
へー、
むちゃくちゃなんですよこの辺が
ちょっと思ったのが時間によってこの危険エリアができるみたいなっていう設定があるのに、それによって死ぬ人はいないんだなっていう、ね、
何にも生きてない
あんなにメモしてんのにっていう
本当ね、だから首輪で死んだのノブだけっていう、ね、てか原作もさ武器違うよね、まずね、鍋の蓋と双眼鏡だったけど、うん、ナイフとブーメランだもん確か、
あれもうちょっとじゃあ
もうちょっと戦えるよね、うん、で漫画版もねまた違うよね、あれもう超人の話だからね桐山くんとか、うん、バキみたいな話だからちょっとね、う
ん、その辺も桐山くんといえばなんか最後鬼みたい白目向いてますんでしたあれなんなんですか
爆発で目がやられちゃったんだけど、
う
ん、
あそういうことなんかここに青い線入ってましたけど、
血の涙みたいな、だけども殺すことだけはもう染みついてるから音だけでバババババって打ってくるみたいなね、
夢の描写は何だったんですか、あの女の子が
来たのの、
うん、
あれも特別編だとレクイエム1、2で3だよね確かね、うん、で劇場公開版はこの3に当たる部分だけがエンドロールの後に来るっていう、だからその1、2ない、ま
あ、
でもやっぱ北野にとっては中川が唯一大人扱いしてくれてるっていうか、
うん、
自分に心打ち上げてくれてる存在だった、
あの絵は不気味すぎでしたけどね、
あ れは北野武が本当に描いてる絵ですね。
だって困りません、担任の先生に最後はお前と心中しようと思ってたんだ、バサ
ッ。怖いね。
怖いですよ。
ストーカーとかより怖いもんね。
クッキーもかなり怖くないですか。
クッキーね。
ただの北野さんと軍隊の人たちの関係性もちょっと謎ですね、
う
ん、
結構笑える
上官でもないだろうし、でも作戦終了って、ね、
うん、教師と役職は別にいるのかっていうね、うん、なくたっていいような気はするんだけどね、
うん、
それではね、皆さんからメールいくつかいただいたんでご紹介いたします。ラジオネームピカチュウのパパさん、バトルロワイヤル鑑賞しました。ハードなバイオレンス描写とショッキングな物語でしたが、青春映画として終わる、ラストの展開には非常に感銘を受けました。走れの文字とそこからのドラゴンアッシュの主題歌には自分でも驚きですが号泣してしまいました。特に期待値をはるかに上回った作品だったので見れてよかったです。ドイラジの皆さん、ざっくりスナイダーさん、ありがとうございました。ちなみに次回のドイラジ意識調査は、もしバトルロワイヤルに参加するとしたら殺されてもいいのはどっち、柴崎浩、栗山千明で決まりですね。ラジオネーム拓也ボールドウィンさん、当時はいつかギラギラする日や仁義なき戦いにより深作欣二監督にちょうどハマっていた頃、楽しみで楽しみで東京国際映画祭のチケットを取るために秋の渋谷で徹夜で並びましたよ。もう素晴らしいの一言、上映後にスタンディングオベーションがあったのはもちろんです。さらに帰り際にびっくりなことが、ヒロイン前田秋のお姉さん前田愛や津川雅彦など荘厳たる方々が一緒に拝見したという、こんな稀有な経験は後にも先にもありません。ちなみに後にディレクターズカット版も見たのですが、追加シーンがどれも冗長な感じがしてちょっと興ざめしてしまったかなということですね。なるほど、確かそうだよ、前田秋の話全くしてないけどね、北野武が電話してる相手前田愛なんですね。
あ、そうなんだ、
そうなんだ、
しおり、はい、おじさんで、それはまあ、あの自作のバトルロイヤル2で出てきますから、そういう見方もねしていただけたらななんて思います。人によってはかなりきつい作品になってると思いますが、革命的な作品だったんじゃないでしょうか。ざっくりスナイダーさん、バトルロイヤル劇場公開版ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで次回暗い映画ですね、こちらご紹介いたします。ラジオネームかやさん、みんな大好きジェイソン・ステイサムを出演しているスパイを紹介します。冒頭から衝撃的な展開がありますのでストーリー説明は省きます。なのでスパイのコメディ映画とだけ頭に入れて見ることをお勧めします。主演は新作ゴーストバスターズの一員でもあるメリッサ・マカーシー、おデブなおばちゃんがスパイとして暴れまくっています。本作の監督ポール・フェイグはこれまたゴーストバスターズの監督でもあるので本作も女性が大活躍。また皆さんが気になっているであろうジェイソン・ステイサムとジュードローは出番が少ないのですが、とても魅力的な姿を見せてくれています。特にステイサムは新境地、いつものステイサムを想像してみるといい意味で裏切られます。難しいこと考えずに単純に笑ってスカッとできるスパイをぜひどうぞということで、それでは皆さんでスパイを見ていきましょう。